バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。256回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
キリです。
キリさん、こんばんは。
こんばんは、どうもお久しぶりです。
お久しぶりやね。
はい、
などれぐらい空いた
んや。聞いてましたよ。
聞いてくれた？
もうずっと聞いてました。面白かったっすわ。
あー、そうか、よかったよかった。どれぐらい空いたの？
いやー、4、5回は空いてるんですかね。
おお、
もうフジモン、フジモン、フジモンで来てましたね。
そうやね。
はい、まあでもね、面白かった、うん、便利グッズなんかちょっとびっくりしたのと、
おうおうおうお
う、あとあのまあフジモンのゆる、なんつうかフリートーク、
おうおう、珍しいよね。
珍しいですよね。
うん、
うん、あれもまあよう1時間両方とも続いて、
うんうんうんうん、
あ、なかなか楽しいなと思いましたわ。
そうそうそう、2本目なんてね、ちょっともう20分か30分でよくないって言って撮ってたんやけどあれよあれよという間に
はい、
結構長いこと撮りましたよ。
バスケトークラジオを、
うんうん、
いつも寝る前に聞きながら寝ていただいてる方がいるんですね。
ほうほうほうほう。
まあ別にこれ紹介してもいいと思うんですけど、うん、藤本光太くんのお父さんなんですけど。
あ、聞いてくれてる。
はい。
お
でね、もうそういう子守歌代わりになるっていうような感じで言うてた、2回ぐらい言うてたんで、ね、
それは眠いという意味じゃなくて。
いや、そういうことじゃないですよ。そういうことじゃなくて、自分もね、そうやってみたんですよ。あのね、フィリピン戦かなんかの時のフジモンと隊長のバストラを聞きながら、すやすやと寝てしまいまして。
あかんやないか。
いやいや、あ、まあ、あかんのんすけど、もう一回聞き直しましたけど、むっちゃ気持ちよく寝れますね。
あ、そう。
いや、面白くないとかそういうんじゃないですよ。
うん、ありがとう、ありがとう、優しいね。
むっちゃ、あの、うん、夢の中にもやっぱバスケトークラジオ喋ってるのが若干入ってきますよね。
あ、そうなんや。
はい。
まだ喋ってんのかよって。
で、最後の方になると、バイバイっていうところでちょっと起きるんですけど。
あ、そうなんや。
はい。いやー、わかる。あの気持ちわかるわ、と思いながら。
うん。
まあ、夜ね、別にそれで聞いてて、
うん、
全部聞き切ることももちろんあるだろうし、
うんうんうん、
途中で眠くなってもね、これはこれでまたいい感じやなと思ってます。
あ、そう？
はい、で毎回ね、違う回を聞いてくれてるっていうのはやっぱ価値あるなと思って。
ああ、そうやね。もう今や256回目ですか、今回。
そうですね。
うん、結構遡って聞こうと思ったら1日1個聞いても1年近くかかるわけやからね。
そうなんですよ。
うん、
100何回目とかね、結構面白いんですよね。
うん、
はい、まあ、そういう楽しみ方もあるかなと。
なるほど、なるほど。なんや、えらい、快適お目覚めグッズの後に快眠グッズのお話みたいになりましたけど
、
はい、はいはいはいはい。今日はキリさん、どんなことを僕に教えてくれるんですか？
今日はですね、うん、もうすぐ行われるスプリングキャンプっていうね、神奈川大学で主催するんですけど。
なるほど。
これがね、えげつなくいいチームが来るんですよ。レベルの高いのもあるんですけど、
うん、
セレクトがもう半端なくいい。
強かったら、すなわちセレクトがいいっていうことではないの、キリ君の中で。
いやね、あのね、普通は、
うん、
まあ、例えばですね、うん、これから行われる慶応伝説杯っていうのがもう34回目とかになるんですけど、
お
これもまあもう長年やってる大会で、
うん、
大体6校か7校ぐらいの大学が出てくるんですね。
うん、
でもこれ関東なんですよ。拓殖とか、
なるほど、
青山とか、
うん、
ここには関西や九州や北海道とか入ってこないんですね。
うん、
だから、まあ、レベルは高いかもしれないですけど、
うん、
まあいつもと同じやなみたいな感じで、そういったちょっとあるんですね。
うんうん、
でまあそれの大体同じ時期に六大学リーグっていうのがあるんですよ。
うん、
まあ、六大学っていうとやっぱりピン、なんていうんですかね、まあすごい強いとこもあるんですけど、
うん、
まあ言ったら、まあ、野球と同じで東京大学があるわけですよね。
うん、
まあ、東京大学なんて何十年、
うん、
まあ勝てないですよね。
あ、そうやろな。
でもそれでもやっぱりたまに一勝したりするんですよね。
お、
まあ、例えば法政に勝ったとか立教に勝ったとかっていうの
がすごい。それって
それすごいですよ、本当に。
すごいやん、
はい、関東4部とか5部の東京大学がもう努力だけで、
うん、
勝つっていうわけですから。
お、 素晴らしい、
まあ、もちろんちょっとメンバー下げてるかもしれませんけど、まあ、明治大学とかそういう6大学が揃っての大学リーグがありますね、うん、それとはちょっと違うんですよこのスプリングキャンプは。
どう違うんだい。
例えばですね、うん、北海道の大学ももちろん入ってますし、東北から仙台大学とかね、あとまあ関東だったらもちろん東海、筑波、
うん、
明治とかその辺が入ってきてますね、
うん、
青学とか、で関西からはね、
うん、
新人戦王者、うん、大阪体育大学とかね、
大阪体育か、
はい、で名古屋の方からは名古屋経済とか、で九州からは九州共立大学とかね、まあ、そういう数々の大学、もちろんね東海から中京大学とかも来ますし、
なるほど、
ものすごいんですよ。まあ簡単にズバッとずらっとこう注目するチームというか選手とこかな。
選手言っとく。
はい。
ちょっとチーム名も一緒に上げてね。
はい。これなんか共通あるんで後で共通を理解してくださいね。
うん、お願いします。
まずはですね、法政大学行きましょう。
うん。
法政大学浜田雄太郎選手。
ああ浜田雄太郎選手行く一つ。
はい、
うん、
次行きましょう、
うん、
中京大学、
うん、
山地聡選手、
まだ1年生じゃねえかよ
まだ分かんないですけどね、
うん、
でも上げておきましょう、やっぱり
まあまあ育英高校の卒です、
はい、
また偏ってるね、
行きましょう行きましょう、
はい、
中央大学、
はい、
肥後選手、
肥後選手頑張ってるね、また育英高校出身やね、はい、育英ばっかりやで
もうバレました、
うん、
もうバレちゃいました、
そして
江戸川大学は、
うん、
アンディ君がいます、
アンディ頑張ってんのかな、
はい、大阪体育大学行きましょう、う
ん、はいよ、
藤本浩太選手、
うん、
それから、
ね、
うん、牛尾啓斗選手、
牛尾啓斗選手、うんうんうん、
はい、もうずらっと行く行きましたよ、
お
楽しみですね、
すごいな、それは楽しいやろな、キリ
楽しいでしょうね、自分も楽しいですけど選手同士も楽しくないですか、
うん、
やっぱり会場で会えたら、
いやそら嬉しいやろ、
嬉しいでしょう、その自分が一緒にやってた友が、
うんうんうん、うん、
ね、活躍して
るわけ、友が見ちゃってるじゃねえかよ、
え、何ですか、
友がって戦った戦友が、
そうです、一緒にね、
うん、
汗水流した、
ああ、選手同士がね。なるほど、なるほど。あ、びっくりした、びっくりした。僕、キリさんと、あいつらが、友って言ってるの。
違う。そこまでですね、そんなに仲良くなってないと思うけど、ね。そうか、そうか、そう
か。まあ、はい、でもね、それ誤解しても、あながち間違いじゃないほどの熱の入れようですよ、あなた。本当に。
うん、いやー、まあ、楽しみですよね。
そうか。確かに僕も楽しみなんですけど、これさ、バストラ的にさ、ほら、
はいはいはい、
当然鍵子宝徳さん村野さんとかの出身もリサーチしてるんでしょ、
そこまではね、
勝つ
勝つじゃない、勝つ
なんで、そこまでリサーチ入れろっちゅうね
それね、僕に言うのは酷ですよ、
なんで原選手は、
原選手大阪体育大学ですよ、
うん、出てくるやんかいさ、
もちろん、まあでも1年生で本当にどこまでが選ばれるかっていうのは本当分からない部分あるんですけど、うん、
まあね、原選手ほんま1年生しな、うん、
そうそう、そうなんで、あと、まあ2年生でもね、やっぱりね、15人でしょメンバーって、
うん、
なかなか厳しいと思うし、4年生になったらじゃあ入れるのかって言ったらそうでないと思うんですよ、今度は押し出されるでしょ、1年生入ってきたりとかして、
なるほどね、
だからやっぱり15人っていうのは結構難しいんですが、やっぱり選ばれてきたら本当にね、もうみんな活躍してほしいなって思いますよね、
そうやね、
はい、まあ、私やっぱ育英好きですけどね、育英の選手が卒業した後が楽しみですね、
うん、
本当に
だから育英ラジオじゃねえっつ
うの、いやそうなんですけどねそうなんですけど、やっぱね、うん、去年の大阪体育大学の優勝して、
うん、
その優勝した後、
うん、
2、3時間後に、
うん、
このラジオに出演してくれたのは、ほんま嬉しかった。
いや、そうやね。あれ、ゲームの当日だったんだよね。
そうなんですよ。新人を取った日に、
うんうんうん、
疲れてるのにもかかわらず、
うん、
藤本選手が出てくれたのは嬉しかった
っ、ね、そうやね、それ本当協力してくれてありがたいな、はい、本当に。
いやほんまです、あれもうね、オリンピック選手が金メダル取って疲れてる後のこうねインタビューみたいなのを受けてくれたわけですから
オリンピック選手の金メダル言っちゃった今
そうですよ、もうそれに等しいじゃないですか、
親か、はは
ほんまね、これからもういろんなところで活躍していくかな、嬉しい、めっちゃ嬉しいですわ。
そうやな、
はい、まあ、ちょっともうちょっと勉強しないといけないなと思いましたね、鍵子の選手にも申し訳ないし。
いやそうよほんまに、うん、あと一山紹介してるのに一山の選手とかさ、
ね、よかったですよこの前のね、うん、一山の話結構続いて、
そうよ、
もう自分は楽しく聞かせてもらいました。
そうですよ、だからやっぱりね、ちょっと兵庫のバスケ出てからもね、県外に出てからも、これちょっと追っかけれるところは、キリさん、追っかけていきましょう。
わ、
はい、
かりました。
うん、いつもね、もちろん、リスナーさんもね、悪く思わんとってくださいね。彼も熱心な育英ファンなんで。ただ、情報収集力とかすごいんで、やっぱこれからその情報を追っかけるときに、育英と他の兵庫県のチーム、
はい。
を追いかけてもらったら嬉しいなと思ったりしますよ。
わかりました、
よろしくお願いします。楽しみしてるからね、はい、みんな、
う
ん
う
ん、
はい、もう自分もね、うん、頑張っていきますんで、
よろしくでございます。
はい、
うん、
まあ、これ4日間あるんですよ、
うんうん、
この神奈川大学の主催のやつは17、
18、19、20と、
はい、で、うん、全部が全部残ってるとは限らないんですね。例えば中京大学だったら、うん、初めの方の日から出てるんで、後の方の方は帰ってたりとか、
お、
例えば大阪体育だと19、20で来るんで、
うんうんうん、
17、18にはまだちょっと参加してないとか、ね、
なるほどなるほど、
そういうのはあるんですけど、
うん、
まあ、4日間出てるのはまあ神奈川大学とかはありますし、
うんうんうん、
まあ、その辺はねすごい見応えありますよ。
本当だね、これ見に行かれるんですか。
これはね、ね、まあ、ピンポイントで行こうと思ってます。丸1日入れることは多分ないんですけど、
はははは、
自分がちょっと目つけてんのが、
うん、
去年のインカレの王者、
うん、
大東文化大学と、
うん、
大阪体育大学の試合を見に行こうかなと思ってます。
おお、それは何日にあるの、は
い、それ20日だったと思うんですよね。
20日か、
はい、
あ、
でその後のちょっと早稲田と大阪体育の途中までは見れたらいいなと思ってますけど、
うん、なるほど。いやー、この大阪体育はいいカード組んでもらってるね。
いいでしょ、
やっぱりあれなん、関西チャンピオンやからちょっといいのかな、
まあ、関西新人戦チャンピオン、
新人戦チャンピオンか、
はい、厳密に言うと関西5位ですけどね今は。
あ、そうかそうかそうか、新人戦チャンピオンやもんな、はいはいはい、そうかそうか、
そうですね、
そうか。
で大東はインカレチャンプなんで、
そうやね、大東対大阪体育っていうカードも見たいな、
はい、見たいでしょそれ、20
日火曜日、会場は？
そうなんです、会場はね全部神奈川大学で ABC になってるんで3面あるんで、
うんうんうん、
これまた見応えありますね、真ん中の方撮ってると。
おお、いいね、
はい、
うん、19日は青学大阪体育、
ま、いいでしょ青学も、
東海大阪体育もあるね、
それもいいですね。
それから20日は、大東と大阪体育と、
はい、
でその日のこれ見ものやね、20日の火曜日やね、最終日の B コートで、法政、あ、ちゃうな、法政日体大やな、
あ、法政日体大、同じ2部同士だからね、
うーん、
ちょっと負けれない大会、戦いになりますね。
そうだね、
はい、
うん、で、まあ、ちょっと話はそれるんだけど、今年の神奈川大学どうなの。
いや、今年の神奈川大学もね見てみないと分かんないですけど、絶対に一部死守したいと思ってると思いますし、
うんうん、そうだな、
去年やっぱりね2部で、うん、勝って昇格して一部に上がったわけですけど、
うん、
この時点ではねスカウトっていうのはそんなにすごい一流選手は取れないと思うんですよ。
ああ、そうか、
取れるのは多分今年だと思うんですね、
うんうんうん、
となるとやっぱり残っとかないとね、
そういうことやな、
落ちてしまったらまた2部になってしまうわけなんで、
うんうんうんうん、
ここは何が何でもね12位の中に入り込んどかないとダメですよね、
う
ん、
そうやね。でそれの神奈川大学と争いそうなチームっていうのはどの辺が目されるわけ。
一部の中ですか。
そうです。
でも自分どこでもね神奈川大学食えそうな気もしてます。
そうなんだ。
はい、戦い方によってはね、去年だってそのインカレで日大に勝ったりとかしてますし、あと、まあ、関西チャンプの京さんにも勝ってますし、まあ、その辺のやっぱり小さいなりにもねバスケットは変えてこないと思うんですよね。
190いないんだったよね去年。
いなかったっすね。で今年もね多分ね取れてないと思うんですよねビッグマンは。ただまあ7番のねもう優秀なエースの方が4年生で卒業したので、7番のそのユニフォームが開くわけですよね、番号が。
そこに7番はいつもエースナンバーなの？
そうですね、もう毎年7番はエグいっす。
ほんでその去年の7番はどこの高校だったの？
どこやったっけな、そんなに有名なとこではなかったと思いますよ。
ああそうなんや。とにかくそんな有名なとこじゃないとこから来て7番つけてたんだ。
そうですね、でもむちゃくちゃミドルも入るんでね。
へえ、
はい、でもう次の7番もおそらく決まってます、
うん、ああそうなの。
はい、厚木東の7番の子が神奈川大学に入るので、
うん、おおそうなんだ。
そのまま7番のユニフォームをその子にあげるんじゃないかなと思いますけど。
へえ、
これまたシューターなんです。
そうなんや。
はい、
ごめんごめん話をそらせてしまって。
いえ全然全然、うん、もうそこ結構見ものですよね。
うん、
大東文化も結構な補強はしてるはずなんですよ。
そうなん、結構タレントが取れたってこと？
取れましたね。結構取れてますね。もちらみんはまだ残るし、ビリシベ選手も残るので、来年あたりはちょっと留学生行くんじゃないですかね。
お
ー、そろそろまたっていう周期だと思うんですよ。
なるほど。
はい、でやっぱ関東の中で、まあ、4強は、おそらく拓殖、それから東海、つくば、
ね、
で大東のこの4強に青学が入ってくるんじゃないかなっていうのと、どこにでもいつ勝ってでもおかしくない選手、まあ、能力が非常に高いん で、 で、それプラスもう当たり外れはあるかもしれないですけど、もう入り出したら絶対止めれない日大
か。
はい、ここはねもう高原誠也、それからあと土浦の2人がいるんでね、杉本天翔と、もう一人有名な選手、なんだっけな、やべえこれ忘れると怒られちゃいますけど、牛歌がいますね、もう一人。
へー、
はい、
いやほんますごい、こうなんていうかな、相入れないというか、その、普通のエースっていうのを集めたら、ね、2人でも3人でも、優秀なチームになりそうな気もするけど、その一線クラスの絶対エースみたいなのが何人もいるじゃないですか。
いるんですよね。
高原誠也と、杉本天翔なんか合うの？
合うんすかね。でも同じ土浦なんでね。
同じ土浦でもさ、プレイスタイルがもうあれ、二人もおったらさ。
それはよう言われてますね。そのネット上とかでもね、結構。ツイッターとかでもそういう風に言ってる人いますけど。
ねえ。まあまあ、もちろんベンチの采配によって同時に出すかどうか分かんないじゃんって言われたらな。
でも今日はすごい高原誠也のが当たってると思ったらずっと使い続けるってこともできますよね。
なるほどなるほど。
はい、まあもう武器は揃えといた方がいいかなっていう感じですよね。あとは日大の場合はもうインサイド頑張るしかないですね。シェイク・ケータと、ジョゼフの2人がやっぱりインサイド、どっちかがあれですね、あの留学生扱いではないので、だからシェイク・ケイタが多分留学生扱いだとすると、ジョゼフの方はハーフっていう感じでみなしてるんでしょうね。
ああなるほど。
だから同時で出せますんで、
それ
このやっぱりインサイドの頑張り必要ですね。で拓殖はやっぱりなんだかんだ言ってもね、リーグ戦の王者ですから、で岡田選手もいますし、でまあドゥズゲイがやっぱりどれだけまたバスケット上手くなってるかっていうところですよね。まあ面白いと思いますね。
面白いね。
はい、で東海大学はもちろんもうインサイドは強いの分かってるんで、うんうん、平岩選手がまだ3年生
まだ3年なんかあの子
そうですねで、うん、大倉壮太選手入るし、うんうんうんうん、まあこの辺はやっぱ強いですよね。うん、筑波大学もやっぱりインカレの準優勝としてはやっぱ補強もやっぱりしっかりできてますし、
うん、選手取れそう筑波、
うん、取れるんですよね。まあ、福岡大大堀がやっぱり筑波とのこのパイプが非常に深いというか、うんうんまあまあ別名筑波大附属大堀高校って言われてますからね。
おお、なるほどなるほど。
はい、まあやっぱり今でいう大堀次3年生の中田選手とか、おうおうおうおう、もうすでに筑波なんじゃないのってみんな言ってますし、
もうすでに、
はい、
早いな。
でも片峰監督が筑波大学ですからね。
ああ、そのルートはちょっとしっかりしてるやろね。
そうですね、やっぱりそこからやっぱり取っていくとしっかりした選手がやっぱり筑波はちょっと太いですよね。まあ今年は池内さんのいる拓殖勝てるのか、それともリッカーさんが王者を取り戻してくるのか、まあ、青学のやっぱりなんていうかね、努力的なそのディフェンスのひたむきさで、食い込んでくるのか、これはちょっとわからないですよね。
青学はどんなタレントがいったの？
青学はですね、タレント的なのはいったんアレックスかな、確かあのアレクサンダー選手、明星の
相原アレクサンダー
ですね。はい、でそんなに3名ぐらいしか多分ねしっかりしたのは取れてないっていうか、まあそんな取らない、
もともと取らないんやろそんなに。
そうですね、もともと本当15名とかでやってるような感じなんで、だからそんなにですね。ただまあ、学年学年には能見選手であったり、赤穂ライタ選手であったり、三鷹選手とかいますからね。はい、しっかりした選手はいる状態ですね。はい、青学も面白いですね。まあ、そんな選手がいっぱいねいる中で、じゃあ神奈川大学はっていうとそんなタレント的な名前は出てこないわけですよ。それでいい試合するっていうのはすごいですよ。
そうやんな、
本当にすごいです。
なんかコーチがすごいんかな。
コーチね、大東文化の西条さんもそう、神奈川大学の高島監督もそうなんですけど、一言目に言う言葉があるんですね。
何言うの？
選手が頑張ってくれたから。
あ、
選手がやっぱり練習頑張ってひたむきに頑張ってくれたからっていうことで、
勝った時のコメントでね、
自分のことは絶対言わないね。本当にインタビューでもそうでしたけど、絶対に自分は特に何もしてませんぐらいのことを言いますよ。それは別にね、インタビューじゃない時でもそう言ってます。自分たちみたいな、話してても、やっぱ神奈川大学とかやっぱりリーグ戦上がった時とかなんかやっぱおめでとうございますって言うと、いや本当ありがとうございますみたいな、選手が頑張ったからですって普通に話してくれるんで、やっぱその辺はやっぱ選手を尊重しながら、自分はサポートしながらやってるっていうのをすごい感じますね。
なるほど、
まあ、控えめですね両方とも監督はね。そんな感じのですね。あとまあ九州共立大学もね、いいチームでだんだん強くなってるんじゃないかなと思ってまして、ここの監督は流通科学大学の川面さんっていう。
おお、
はい、
能代から流通科学だね。
川面さんって福岡出身じゃなかったでしたっけ？
え、そうやったっけ？能代じゃなかったっけ？
はい、で川面さんが多分大学2年とかの時に、川内さんっていう、これまた流通科学の選手なんですけど、兵庫県の選手で、で4年生で
東播磨高校から
ね。そうですね、そうですね、むちゃくちゃうまかったですね。2人とも松下電器行ったんですけど、まあ この前かなんかフェイスブックでも川内さんまだあの年でダンクしてましたけど、
すげえな。
川内さんかすごいですよ、全然背も低いのに、
175cm だって。
そうですね、すごいジャンプ力やなと思って。
そうやな、八幡西高校。
あ、じゃあやっぱりあれじゃないですか、九州の方なんじゃないですか。
そうみたいね。
はい、まあ、そういった大学もやっぱりこの神奈川に来るっていうのはすごい価値あると思うんですよね。でインカレベスト8の中京大学も来るわけなんで、これはもうすごい大学の集まりやなって思います。
すごいね。
はい、で決してねここの大学に参加できなかった大学ももちろんあると思うんですけど、それはそれで多分他のなんか招待試合とかやってると思うんで、全然ここに入れなかったからっていうのはないと思いますね。例えばここに入ってない大学で、3位のチームだとインカレ3位で白鴎大学とか。
ああ、白鴎、そうだな、この中にいないな。
ですよね。まあそういったチームもやっぱりいますけど、レベルも高いし、呼んできてる大学のこのネットワークもすごいなと思います、
ね、すごいね。
はい、まあ、こういった大会が、3月の17から20日
まで、
はい、
土日月カートあるみたいですね。
ですね。これはまた見たらあのバストラでちょっと紹介したいなと思います。
ぜひお願いしますよ。
はい、続いてもう一個の高校の方の招待試合というか、カップ戦の方も行きたいなと思います。
紹介して。
はい、これまた大東カップっていう、大東文化大学が主催の交流戦なんですよね、いわゆる。
これはフルゲームするの？
これはですね、フルゲームします。
フルゲームするんだ。
でハーフゲームもあったり しますけどね、もちろん。
ああ、そうなんだ。
はい、でこれはあの大学生が4チーム、なので大東文化主催なんで大東文化と、今年は日本体育大学、で埼玉工業大学が2部、であともう一つが神奈川大学ですね。
おお、神奈川大学ですね、はい、
なんとなんとこの神奈川大学と育英が対戦します。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。
え、去年の大東カップでも対戦した？
去年の大東カップは育英 VS 埼玉工業大学でした。
あ、埼玉工業大学やったんか。
はい、その前の年が育英 VS 大東文化大学です。
そういう時の大東文化は A チーム出てくるの？
A チームは出てきません。
あー、出てこないんだ。
はい、高校生相手の時は A チーム出てこなくて、神奈川大学 VS 大東文化大学の時に A チームは出てきます。ただね、去年見た中で神奈川大学 VS 北陸高校ってあったんですけど、これはね、神奈川大学メンバー落としてなかったと思いますよ。
あ、そうなんだ。
てかメンバー落とすも何もいないんでね、そんな。
あ、メンバー少ないんだ。
メンバーもまあそんな多くないんで、もうそのままって感じですね。でもまあ全然歯が立ってなかったですけどね、北陸は。
あの北陸、二上くんおった時の絵？
いましたけど、ディフェンスが全然やっぱ大学生の方が当たりも強いですし、まあそこはやっぱ違うなと思いましたね。はい、まあ去年育英は、埼玉工業大学まだ3部だったんですけど、勝ってますね。
ああ、そうなんや。
はい。
すげえな。
はい、埼玉工業大学も2メーター2枚いたんでね、その時。
嘘。
はい、だからやっぱこの招待試合はやっぱいいですよね、大学生とやれるっていうことと。
いいね。あとやっぱレベルが高いね、来てるところも。
そうですね、レベル高いですし、まあ上からちょっとだけ言うと白樺学園になりますよね、北海道の。毎年来てるんですけど、すごい優秀です。
ああ、
いつも自分は思うんですけどね、もうドリンク組んでても敷地内でもう出くわしたら、めっちゃ気持ちいい挨拶してくれますね。
ああ、そうなんや。
はい、
へえ、知ら
ん。もうほんまに、もうほんとこれぞアスリートの見本というか。
ほうほうほうほ
う。やっぱそういうのもやっぱありますよね。この交流戦っていうのは、勝ち負けだけではなく、なんでしょうね、こうバスケットの楽しさであり、そういったのをやっぱ深める大会なんで、やっぱすごいなと思いますね。
何がすごいんだよ、よくわかんねえよ。
いや、やっぱ、はい、なんですかね、いろんなこう刺激になるんじゃないですかね。
なんかバスケ外のことも結構しっかり教育されてる学校も来てるよ
って、ね、そうですね。だって、他のチームと一緒に飯を食うってわけじゃないですけど、やっぱ近くにいたりとかするわけなんで、まあそこら辺で作戦やってたりとかミーティングしてたりっていうのもやっぱ目の前で見れたりすることもあるでしょうし、すごいいい刺激になると思いますけどね。
ダッシュで紹介しようか。
ダッシュで紹介してください。
白樺学園高校北海道、一ノ関工業、はい、岩手、山形南高校山形、それから土浦日大茨城、取手第二高校茨城、それから、はい、桐生第一高校群馬、東光学園神奈川、東京農大三高、はい、埼玉、招致深谷、はい、埼玉、佐久長聖、はい、長野、はい、富山工業富山、北陸高校、はい、福井、岐阜農林、はい、岐阜、はい、沼津中央静岡、藤枝明星、はい、静岡、飛龍、はい、静岡、
はい、
静岡すごいね、
静岡すごいね、
すごいね。で中部第一愛知から育英兵庫から柳ヶ浦大分で、はい、沖縄興南高校、
はい、
以上です。
静岡すごいっすね。
静岡すげえな
ー。だ飛龍がね静岡の王者になるのも相当難しいですよ。
そういうこっちゃね。
はい、だってこれにまだ言われてないですけど浜松学院とかね、とかもいたりするわけなんで。
そうやんな。
藤枝明星はね今周り陣が2人いますし、まあもちろん沼津中央だってもう3部卒業しますけど、まあまた留学生入ってそうですしね。そこにもう純粋に飛龍はいないですからね。
すごいな。
すごいですよね。何もそういった留学生やビッグマンがいないのに勝ち上がってるわけなんで。
しかも全国で勝ち上がってるからね。
そうですね。
いやー、これちょっと新たなバスケットどころだね、静岡。
そうですね。
これすごいな。
そうなんですよ。まあ、ここに近畿から出てんのって言ったら育英だけになるんですか？
そういうことになりますね。
近畿、まあ、ほんまにね、こういったのやっぱ大切にしていきたいですよね。
そうですね。
久々にね大阪の招待試合に能代工業呼ばれてましたね。
あ、そうなの。
はい。
へー、
このまた能代工業っていうのは、昔から噂でも聞いてるし、まあ、自分も知ってる能代工業の人がいてやっぱ聞くと、能代工業っていうのはやっぱ遠征行かないんだと。
そうなの。
なぜならば、
数
あるその強豪校が能代に来るから。そして能代工業は、もう全てを受け入れるぐらいの感覚で、来たものを拒まず練習ゲームとかしてくれるみたいなんで。
あ、そうなんだ。
なので別に自分たちがわざわざ遠征行く必要はなく、来てくれるんだからやっちゃえばいいっていう感じですよね。であとまあ能代カップがあるんで、これはやっぱり能代主催なんでそっちが選ぶと思うんですけど、昔はその選びきれなかったんで、もう簡単に言うと東北1位呼びます、九州1位呼びます、東海1位呼びます、近畿1位呼びますみたいな感じだったんですよ。けど今はそのちょっと関係ないですよね。東山が近畿制覇しても洛南が2位だとしても、洛南が呼ばれる回数形が多いですよね。まあ大堀も呼ばれますしって感じで。で最後に国体が徳島であるんだったら徳島選抜が呼ばれたいっていう、そういう感じで能代カップやってましたし。
なるほど。
はい。
これ
大阪招待の方の見ましたサイト。
大阪招待見てないな。
あ、見てないですか。載ってないのかな、ツイッターかなんかで見たんで。 これまたずらっと10チームぐらいあったかな。すごい強豪校ばっかりでしたよ。
あ、そうなんだ。
はい。あとじゃあ鍵校の話もちょっと、まあ、残念ながらちょっと行くよりは全関西の方出れないんですけど、全関西の方に鍵校が出ますね。
おお、なるほど。ないいじゃない、はい、どうしたん今日は。しっかり情報取ってるね。
いやここはねちゃんと見ましたね。やっぱ広島のチーム多いですよね。広島みなみとか、広島みなみなんか強いですもんね。
強いよ。
だそういったチームとやれる鍵校もやっぱまた経験値上がるでしょ
うね。そうやね。
はい。で、村野工業さんの情報も入ってますね。
すごいじゃない。ちょっとすごいじゃん。はい、村野工業さんはどこ行ってんの。ここキャッチしてなかったわ。
これはね、八王子の方でやるんですけど。
おお。
これがね、確かに大東カップと被ってるぐらいの時にあるんですけど。
へぇ、
カズカップっていうのがありまして。
カズカップって聞いたことある。有名だよね。
これ有名ですよね。
記念 T シャツとかも出るぐらい有名よね。
そうですね。これはもちろん八王子学園、八王子から、毎年のように呼ばれてるのは、これまた強い桜ヶ丘。
ああ
。
はい。富永くんがおるとかやな。
そうですね。富永選手を見たいがゆえに、そっちに行ってしまう人もいるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
はい。
うん。カズカップは、27、28、29だって。
ああ、じゃあちょっと大東カップと被ってるんですよね、やっぱり。大東カップ30日ぐらい前だったんで。まあこれもね、ものすごい期待ですけど、ちょっとね、八王子の方で、チームはなかなかいいチーム来てません？
カズカップ？
はい。
来てるよ。
来てますよね。あ、
でもなんか被ってる。すごい遠征みんな行ってんな、やっぱり。
いや、行くんすよ。
大東文化と被ってるチームとか結構いる。
ああ、そうなんですよね。だからもう
50音順に言うと、旭川工業、はい、市船、開志国際、はい、神戸村野工業、駒大苫小牧、から桜ヶ丘、はい、人生、日大東北、はい、沼津中央なんか被ってるよね。
そうですね。
それから、何って読むやったっけ？ちょっとごめんなさい、読めない。
何県かも分かんないですか。
九州の、
はい、
大分かな。
大分か。はいはいはいはい。
延べ学、
はい、
八王子、それから福岡第一、
はい、
明星、
はい、
盛岡南、山形南、
はい、山形南とか被ってますね。
なあ、すごいなあ。
これはね、ちゃんと順位もつくし、これもやっぱり、ね、埼玉カップ並みにやっぱすごいですよね。
そうやね。
はい。
これレベル高いわ。
ちょっとそこの中で注目したいのは駒大苫小牧ね。
あ、そう。
はい。北海道で勝ってるんですよ。だから、ね、旧東海第四のあのチームに勝ってるんですよね。
なるほど。
はい。でも野球も強い名門ですもんね。
そうやな。
はい、ちょっと見てみたいっていうね。
うん、
このカズカップの依頼ってやっぱり中村カズさんのカズから来てるんですよね。
そうなんだ
と思うんですよね。なんかどっかで聞いたような、まあガセだったら困るんですけど、多分そんな感じだと思いますね。
キリが知らんのに俺が知らんわけないな。
まあやっぱいっぱい招待試合ありますよ。その後にもう4月の7、8で。
あ、今はっきり分かりました。中村和さんです、
はい。ありがとうございます。
はい、すいません。なんて？
いやもうこの後もうすぐね、待ち受けてますからね、埼玉カップ。4月7、8です。ただ組み合わせがまだ決まってないですけど、出場校は決まってますんで。まあ、この辺の招待試合がやっぱ一番、ぐんとレベル上がるんでしょうね。
そうやな。
これ終わったらもうすぐ総体インターハイ予選とかっていう感じになっちゃいますもんね。
近くなってくるよね。早いな。
いや、早いもんですよ、1年間ね。
毎年毎年。あっ
という間。毎年繰り返しですもんね。まあ、これを指導されてる先生方は本当に大変ですよ。
いや、ほんまに。
やっぱ強いチームがあったらその強いチームの選手が去るんで、いつかは、
うんうんうん、
そうするとやっぱりまた新しいのが入ってくるとまたやっぱりチームとしては一から教えないといけないことが多いんで、
うん、
それを毎年毎年のように繰り返すっていう、このそれが当たり前のかもしれないですけど、やっぱすごい地道にですし、うん、体力いりますよね。
うん、ほんまそうやな、偉いわ、
ほんまに偉いと思いますわ。
すごいわ、
すごいですね、まあ、大東カップの方はね、うん、全部いきます。
あ、全部いくんや。
全部乗せていきますよ、もうラーメン全部乗せて。
ほんで止まるん？
これね、止まります。
止まるんや。
ちょっと家帰れないなと思って、これ。
あ、通いやったら泊まった方がいいよね。
朝早いんですよ。
うんうんうんうん。
で、家から1時間半は最低かかるんで。
うん。
25、26あたりは泊まろうかなと思ってますね。
なるほど。
ただね、今日、まあ、ほんま今日の話なんで。
うん。
ちょっとこの宿舎いいなと思って、お値段も結構いい値段だったんで、
うん、
すぐ抑えようと思ったら、
うん、
もう満席でしたね。
うわぁ、そうなんや。やっぱ経済効果もあるやろな。
あるでしょうね。だって
何にもないもんな。
そうですね。で、やっぱ府警の方とかもやっぱ来るでしょ、他のいろんな県から。
絶対来るよ。
うん、そうするとやっぱり、一つ隣の駅も探したんですけどね、
うん、
ちょっとい
やー、ないよ、
なかなかないんですよね。
いや、俺もね、大東カップは行ったことあるけど周りも何にもないよ。
そうなんですよ、うん、だから駅周辺まで行ったらと思ったんですけど、その駅周辺にしかそんなものがないんで、
だからそこはすごい取り合いやろ。
そうなんですよ、すごいそこを抑えられちゃってて、
うん、
参ったなと思って。
いやー、いい、
全然寒くなかったら車でも行けますけどね。車で泊まりっていうのもできますけど、ね、
だからさ、きり車があんななんか可愛い車もやめて、
はい、
わかるやろ何を言おうとしてるか。
バス？
キャンピングカーを買いなさいって。
キャンピングカー、
お前絶対にそれ役立つから、すぐ元取れるから。
そっか、
ただ仕事しなくなりそうでちょっと不安やけど。なんかもう家とかもう売り払いそう。いらねえっつって。怖い
ね、それちょっと、うん、ちょっとね、まあいいですね、それはそれで。
うん、もうバストランステッカー貼ってさ、
はい、
もうキャンピングカー生活しろよ。
ちょ、バストランステッカー作りましょうよ、それ、
うん、
みんな貼ってくれますよ、車に。
買ってくれるかな。
はい。まあちょっと大東カップはそんな感じで、ちょっと話変わるんですけど、
うん、うんうん、次の話題お願いします。
はい、まあ岸さんのやってるセンターサークル、
うん、はいはいはい、
子供たちの写真が送られてきたじゃないですか、
うん、
この前。あれ、みんなバスケートークラジオの T シャツ着てて、
うん、
すごい仲良さそうでしたね。
そうでしょ。
はい、
うん、
もうすごいいい練習して、
うん、
すごいいいチームで、
うん、
すごいなんかね、楽しそうに見えましたね。
あ、そう？
あの写真一枚で。
いやー、嬉しいな。
うん、岸さんが真ん中なんですけど、
うんうんうんうん、
後ろにいる子供たちが、
うん、
楽しそう。
あ、本当？
はい。
いやー、
楽しい。もう後ろにいる選手たちが岸さんを睨んでんのかと思ったけど。もうみんなね、めっちゃ楽しそう。あの T シャツ喜んでくれてるのが、うん、あの写真一枚にもうすっごいわかります
ね。いや、本当にね、ああやって来てくださってね、なんか嬉しかったですよ、やっぱり、
うん、
で、あの撮ってる間はこう指さされてることとか僕全然見えてないんで。
でしょうね。
うん、後で送ってきてから、あんな写真やったんやと思ってね、僕もね、やっぱり嬉しかったですよ。
あれは練習終わりですか、それとも練習前ですか。
練習終わりです、あれは。
あ、練習終わりでいい笑顔出してましたね。
まあ一期生といいますかね、
はい、
初めてうちに、まあちょっとしか、まだ始まってちょっとしか経ってないんですけど、入ってくれて、はい、卒団というかで、 出る、卒業卒団する子供たち、
はい、
第1号なんですよ。全員じゃないんですけど、あの映ってるうち2名はね、
はい、
うん、そんなんですよ。
なるほど、あれはなんかもうちょっと羨ましかったっすね。
いやでも本当にね、楽しくやらせてもらってますよ。
ですね。でね、あともう一個リスナーの方にもちょいちょい聞かれることがあるのが、
はいはい、
トモさん、トモさん大丈夫ですか、トモさん最近出てないですね、
お
トモさん具合悪いんでしょうかとか。
そうやねんな、
うん、トモさんは今日は大丈夫、何してるんですかね。
いや本当になんか俺これを言うのはね、これもちょっと落としてしまうわけですけれども、
はい、は
い、いや本当に笑い事じゃないね、ほんまに。
はい、
あいつお眠で寝たそうです。もうね、それをね、
はい、
正直に言うか。もう今日収録どうするみたいなキリがね、いろいろこうちょっと段取りしてくれてる時に、はい、トモは眠いので寝をしていてくださいって。どうなってんだと。本当にもう、
まあ、でもそれだけ疲れてるんでしょうね最近。
そっちへ行くか、それだけバストラが自由なんでしょうね。
まあ、うん、まあトモさんも出たいのは山々ですけど、最近やっぱりね遅い時間っていうのもあるんでね、
うん、なかなかタイミングが合わない。その諸悪の元凶は私でございますよ。
まあまあまあ、そんなのはしょうがないです
よ、ね、なかなかね、ちょっと早い時間帰ってこれてないよね。
まあそうですね、まあ確かにこの前のバスだとか聞いてると、
うん、
深夜の1時何分
で
とか、
いやいや2時40分ですとか最後言うとったやろ。
いやもう引き分けよあの時間。
いや俺もねちょっとやっぱり眠くなるよね。
まあそうですよね。で2人ともね結構、
うん、
淡々と喋るでしょ、あのフジモンと隊長の日は。
そうやな、いやフジモンが喋ってくれるし、俺も教えてもらうからさ、面白いわけさ、知らんことをどんどんどんどん教えてくれるから、
はい、はいはいは
い、いやもう最近この流れになってるよね、リスナーさんと一緒に俺教えてもらってますみたいな。
そう、そうなんですよ、キスさんがもう半分リスナーになってるんでね。
そうやね、いやかなり楽しまし、もう前よりずいぶん楽しましてもらってますよ。
いやあれね聞いてるとね、うん、バスケトークラジオってより、うん、フジモントークラジオじゃないですか。あれ
いやいや、時にはキリの時もあれば友の時もあるやん。ただ騎士トークラジオではないよね。
あれ騎士トークラジオではないですね。
ないよね。だからそこはねやっぱりね聞き役でほんまに楽しいし、
はい、
いやいいですよ最近特に俺。楽しい。うん、それと、まあね、負荷がさすごいないというか、はい、今まで無理くりこう、はい、何ニュース探してきたりしててんけど、
はい、
うん、なんかそれがあったら俺もうちょっと更新頻度が下がってると思うね。
なるほどね。
でもみんながこう喋ってくれて俺に教えてくれるっていうスタイルになってから、バーって帰ってきて、バタバタって帰ってきて、マイク突き刺してパソコンに、
はい、
で電源入れてすぐ電話して今日お願いしますみたいなことになってるから、
はい、
いやすごくやらせていただきやすいですよ。
ああそうなんですね。
うんうんうんうん、
まあすごくこっちも別にね、あのいろんな幅からそのネタをそんなに集めてきてるというより、
うん、
みんながこれ喋りたいですとか今日はこれでいきたいですって感じになってるんで、
うんうんうんうんうん、それはすごいいいよね。
いいですよね。いいですね。
まあまあまあ、でもあれやね、次回はキリさん、
はい、
なんか便利グッズとか面白いグッズとかなんか喋ってください。
わかりました。次回は初心者講座やりましょう。
あ、いいねいいね、そういうのを今、はい、センターサークルにも被るしちょっと聞かせてほしい。
そうですね。
いやー皆さんもちょっと257回目楽しみにしてくださいよ、
はい
はい、今日はこんなとこですかね。
はい、
本日もお送りしましたのは岸と
キリでした。
See you next time. Bye bye.
Bye bye.